鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。宇都宮共和大学都市経済研究センター客員研究員の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り伺っていこうという番組です。今週は先々週になりますかね、あの料理研究家の薄井よしみさんのご紹介で、まあちょっと飛ぶんですけど、私あのお花屋さんで若い頃はですね仕事をしたことがありまして、まあアルバイトですけど、花にはあの並々ならぬ興味がございまして、この番組あのお花屋さんが何人か出ていらっしゃるんですけど、今日は有限会社栃木園芸さんのネットストアマネージャーガーデンプランナーでいらっしゃいます富久田道夫さんに来ていただきました。それで私まあそういうわけで花ちょっと知ってるふりをしてるんですけど、今日初めて知った言葉がありまして、それをタイトルでいただきました。今日のタイトルはギャザリングを栃木にということでお送りします。この番組は明日を開く中小企業と共に歩む栃木県信用保証協会の提供でお送りします。
栃木県信用保証協会は中小企業・小規模事業者の皆様のニーズに応じた保証制度をご用意しています。さらに経営相談会の開催、専門家の派遣、経営改善計画作成時の費用補助など、さまざまな取り組みで経営をサポートしています。詳しくは当協会ウェブサイトへ。栃木の元気は中小企業から。
鈴木聡の栃木の元気ということで、ゲストの富久田さんのプロフィールを簡単にご紹介します。有限会社栃木園芸のガーデンプランナーでいらっしゃいます富久田道夫さんです。恵泉女学院短期大学園芸生活科を卒業されまして、都内の種苗会社にて造園部設計室にて公園の設計や施工ということで、今のお花屋さんそのものじゃないんですけど、まあ、その周辺のお仕事をされていたということで、主な設計例として武蔵工業大学横浜キャンパス、銀河高原ビール、それから都内の児童公園など、まあ、よくあの子供の憩いの場に、子供の憩いってことで遊び場になっているところを設計されていたということで、その後栃木園芸入社後、一般住宅ガーデンの設計施工を行う、その中でコンテナガーデンをもっと楽しんでもらいたく、コンテナガーデンっていうのは何かも後で聞いてみますけど、にも力を入れていらっしゃいます。各種団体自治体などのコンテナ教室や栃木園芸にて定期的な寄せ植えっていうのも今日のテーマの一つなんですけど、現在は取り寄せの中でも新しい手法である今日のテーマのギャザリングを取り入れ活動を行っていらっしゃいます。ということで富久田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富久田って、はい、珍しい
珍しいですよね。
あの音と見る目では違うっていうか、
そうですね、富士山の富に久しい田んぼと書いて富久田と読みます。
なんか音もなんか富久田、
そうですね、よく富倉さんとかそういうふうに間違えられることもあるんですが、うんね、おめでたい名前で、
そうですよね。
そうですね、まあ結婚しましてこの富久田の姓になったんですけども、県内でも少ない、
あんまりない、
はい、すごく少ない
です、ね、じゃご主人は県内の人、
そうです、栃木ので
、まあ、ご出身は恵泉女学、これ
そうですね、
確か多摩の方にあるんでしょ
うか。ですね、私が通っていた園芸生活科っていうのは神奈川の方に伊勢原市っていうところにあったんですけども、
そんなに大都会でもないですね。
全然違いますね、真逆ですね。すごいもうのどかなところで、そこにまあ農場というか圃場があったりして、うん、 まあ、全国的にも珍しいんですが全寮制なんですね、
はい、ん？ あれ確かミッション系ですよね。
そうです、はい、なので全寮制で2年間、まあ、女学園なので女子だけなんですけども、
はい、
あの寝食を共にして
うーん
あの園芸について学ぶっていう学校なんですよ。で、まあ、今はあの園芸生活科っていうのはなくなってしまったんですけども、はい、まあ、その、あの大学の方に、園芸の方は移っていて。
なるほど、
はい、
ご実家が栃木園芸さんということで。
そうなんです。
ですから小さい頃からこのいわゆる園芸には親しんでいた感じですか。
そうですね、はい、
どんな育ち方なんですか。
あの農場がですね、うちの農場っていうのは、はい、旧阿波野町、今鹿沼市になりましたけども、はい、そっちの方にあるんですね、
はい、
で、まあ、家の隣はもう農場という感じなので、小さな頃からあの父と母はあの花を育ててそれを市場に納めたりとかいろいろしていたので、
はい、
もうその中が遊び場ですね。あのハウスの中ってこういろんな植物が生えているところをあのそこで鬼ごっこしたりとかかくれんぼしたりとか、
なんかメルヘンな遊びあのなんかいい感じですね。
いい感じですか。もうただ単に田舎っていう感じですけど。
そうなんです。でその造園のことを大学地で勉強されたっていうのはやっぱりそれ元ゆくゆくは自分の家をということもあったんですか、うん、
それはあまり考えていないというか、
はい、
あのそこまでの気持ちもあれだったんですけど、はい、やっぱり花に関することには何か仕事にはつきたいなと思っていたので恵泉がいいんじゃないのかっていう勧めも、うん、周りの勧めもあったので、
はい、
そうですね。
あのお花の魅力っていうのはどういうところにあると思いますか。
そうですね、やっぱりあの人を癒すというか、
うん
うん、あのやっぱりお花を見てこう気分がこう落ち込んだりとかする人っていうのは少ないと思うんですね、うん、やっぱり花を見ると元気になったりとか、うん、あの楽しくなったりとかするのが、まあ、まあ一般的な感じかなとは思うの で、ね、やっぱりそこからこうパワーをもらう得るっていうか。そうなんです。
花ってなんか、まあ、気持ちは、まあ、植物なんで、なんか気持ちがあるような気がしますよね、
しますよね、しますします。あのやっぱり日々違いますし、うん、調子が悪い時もあったりとか急に元気になってみたりとか、うん、そういう違いもありますし、
なんか、まあ、ちょっと非科学的なんだけどこう綺麗に咲いてねって言うと咲いたりしなくもないですよね、
うんうん、そうですそうです。やっぱりこう言葉が分かるような気がしますよね。
まあ実はそういう研究がありまして、
はいはい、
あの分かるんですよ。
あ、そうなんですね。やっぱり、
まあ、言葉ってのは別にあのこう綺麗だねとか言ったのが分かるんじゃなくて、なんだっけな、その振動が読み取れるなので、変なこの野郎とか言わないようにして育てた方がいいっていう、これあの迷信とかじゃなくて実際そういう研究があるんですよね。
あ、いいですね。
だからといってあのね、うん、大量なお花にいちいちあのその特徴は言ってたら大変気にがないんですけど。
そうですね。
はい、で今日は。まあ、そんな私が、
はい、
まあ、花のことある程度分かってるつもりだったんですけど、ギャザリング、
はい、
あの初耳なんですか。
あ、そうですね、まだ、園芸業界でも知らない方が多いかもしれないっていうぐらい。
あ、そうですか。
そうなんです。新しい言葉というか、まあ、手法というか、
あのギャザリングっていうのはなんかギャザーっていうのがこうなんかこう、
そうですね、
ギャザッとするわけですね、
はい、あの
どんなものなんですか。
寄せ集めるというか、集めるとかパーティーとか、はい、いろんな意味があるんですけども、
はい、
あのギャザリングっていう言葉はあのこれをあのギャザリングを生み出した青木先生っていう方がいて、その方があの、まあ、この植え方はギャザリングということでなってるんですけども、
あ、青木先生って、あのえ、まだご存命と。
あ、うん、そうですそうです。
え、あ、じゃあ本当に最近な、
うん、そうなんです、本当に最近なんです。
その方はあ、この青木、
そうですね、
秀夫先生が、
はい、
まあ、これちょっと今あの、これラジオ難しくてこれがっていうとわからないの で、
で、
ね、はい、これちょっと説明しますと、
はい、
寄せ植えギャザリングテクニックブックという、はい、あの本が出ていまして、はい、真ん中にあのこれなんだ、陶器ですかね。
そうですね、陶器鉢のところに、フラワーアレンジメントかのように見える寄せ植えなので、 こちらは根っこがついているんですね。
あのギャザリングと寄せ植えは植えてんだから、は
い、
まあまあ
そうですね。寄せ植えというのは土がついていて、はい、根っこがついているものを、一つの鉢とかコンテナに植えていくっていうことなんですけども、はい、ギャザリングの特徴としては、一つの苗を植えるとは違って、うん、手のひらの中でその苗たちを花束みたいに一度組み上げるんですね。根っこがもちろん ついている
状態。なんか言い方がなんかメルヘンで手のひらの中でまあこれ綺麗な女性が言うとそういう話になる。あの手のひらの中でこれをこう
一つの花束みたいに一度パーツを作るんです。でそのパーツを組み上げていって一つの作品になるんですが、
うん、
そうすると根っこがついているのにフラワーアレンジメントのようにこうふんわりといろんなところから花が出ている、うん、ちょっと不思議なこれは何だろうっていうものが出来上がるんですね。
それはこういうものを富久田さんこんな風に作ろうと思って作るのか、こう勝手にもできていっちゃうのか。
ああやっぱりあのこういう風に作りたいなっていうのがあって、はい、それに向かって、苗を選んで作っていくんですけども、まあ、最初にやっぱりイメージがないと作れないので、
うんうん、まあ、今日お持ちいただいたこの、はい、そのギャザリングの作品の一つ、なんかあれだな、なんていうあの鉢植えって言っちゃうには随分ちょっと全然違うような、うん、ちょっと違いますよ
ね。そうなんです、鉢植えというとちょっと違いますよね。でも切り花のアレンジメントにあの見た感じは一番近い。
あ、じゃあ、 あの下あの水が溜まって
はい
花瓶なのかなと思いきや、
うん、思いきや土なんです、ね、そうなんです、土なんです。で根っこがついているので。
土もついてるんですか。
もうついています、土も入っています。
あ、そうか、寄せ植え、なんかその
不思議ですよね。
あの、まあ、この番組、まあ、いろいろな本当に上から下から斜めまで、
は
い、いろんなジャンルの方に出ていただいてるんですけど、
はい、
まあ、あのこんなこと長年やってると、あ、それは聞いたことあるよなっていう、うんうん、言葉に関してはだいたいこう、はい、自分が言ったことあったりするんです、初めて言ってるの で、そうですね、そういう例はあまりない。
あ、嬉しいです、それは。
なんて俺は何でも知ってるみたいな言い方してるんですけど、そのぐらいなんか衝撃的です。
あ、そうですよね。でも私たちも初めてこれを見た時はそうでした。もうこれ花屋がびっくりする感じですよね。
いつ頃から こういうものが、
あの青木先生自体は10年以上前から活動はされてるかと思うんですが、はい、まあ、ここまで浸透してくるっていうのは本当に、まあ、何年か前からっていう感じですかね、うん、
数年前って感じですね。
で、このテクニックブックっていうのは私の作品もちょっと載せていただいてるんですけども、
はい、
こちらの本が出たのが去年の、あの暮れの頃なんで11月とかなんですね。
じゃあもう、じゃあこの本当にもう
そうなんです、10月ぐらいに出たので、そこからもう本当に爆発的にっていう感じですね。
いや真面目に、
はい、
あのこれ、まあ、番組離れますけどちょっと俺もやりたいなと。
あ、そうですか。
だってなんか盆栽、まあ、盆栽もいいんですけど、うん、
はい、
盆栽よりなんかちょっと華やかで、
華やかでね、 そうなんです。
え、これを、まあ、勉強したりやったりするのはお花屋さんじゃないとできないですか。
というか栃木園芸の方で、
はい、
ギャザリングの、まあ、講習会というかレッスンはやっているので。
やってるんですか。
やってるんです。
あ、じゃあ、こうお店宇都宮ですから、はい、の近辺のどんな方がこれ習ってますか。
多いのはやっぱり、主婦の方というか主婦層の方、うん、
おじさんのなんかわけわかんない人でもいいですか。
大丈夫です。男性結構ね少ないんですよ。ぜひ男性の方が
いい。そうかもしれないですよね、うん、なんかなんていうか植木いじるような感じもするし、でもお花ですからね。
そうなんです。でも男性の方が断然上手だと思います。やっぱりあの女の人って割とこう緻密にはあまり作らないというか、もう感覚でふんわりとは作れるんですけども、男性のギャザリングを作っている方々っていうのはやっぱり結構細かく考えたりとか、はい、して作品を作るので、
うん、
また女性とは全然違う。
あ、そうなんですか、は
い、すっごい向いてると思います。
じゃあこれができて、これからじゃあこれを今日ギャザリング栃木にっていうのは、 どんどんこれを、まあ、あの、ね、流行らせたいっていうことでいいんですね。
そうですそうですそうです。あの本当に花屋をやっていてこのギャザリングを見た時に本当衝撃で、うん、まあ、作れば作るほど奥が深くて、であの楽しいんですよね。で花の選ぶのも楽しくなりますし、それをもっと皆さんにどんどんどんどん広めていきたいなという思いですね。
あのなんかあのルールがあったりするんですか。
あの、まあ、作り方とかは、はい、まあ、一応ルールというかはあるんですけども、うん、そんなに難しくないですし、あの割とあのこれとこれは植えちゃいけないとかそういう縛りもないんですよ。
あ、ないんですか。
そうなんです。その時のやっぱり綺麗さというか、うん、そっちに重点を置いているものなので、うん、これはあのこれとこれを植えると、ね、あのなんていうかな、育たないからダメですよとか、あの色はこういうふうに入れなさいとか、そういうのは逆にないんですよね。だから自由に作れるっていうのが最大の魅力かなと思うんですけどね。
あの、まあ、ちょっとラジオなんで分からないです。今日お持ちいただいたこれ何センチぐらいか、40センチの立方体の中に入るぐらいのお花、はい、花束プラス根っこ付きみたいな、
はい、
そうですね、説明は難しいんですけど
難しいです。
これをあの最初から作るには、
はい、
何分ぐらいかかるんですか。
そうですね、あの、まあ、慣れてくると早いですけども、最初作るとやっぱり1時間では終わらないかな。
でも1時間ぐらいで作れるもんなんですか。
あの慣れてくると1時間以内で作れちゃいます。全然、うん、全然作れる。
本格的になんかやる気になってき
てやっぱ最初は2時間とか、
うん、
この間の土曜日にも、まあ、お教室があったんですけども、苗を選んでとかから始めるとやっぱ3時間ぐらいかかっちゃうかなっていう感じ
です、ね。ああ、でもまあそれはそれでね、楽しいです
もん
ね。
楽しいですよね。
まあ仕事でかかってた。じゃあこれあれですか、その、まあ、あの商品というか、
はい、
あの売り物でもあるんですよね。
そうです。そうです。
もうこれで言ってまたあのラジオなんですけど、このぐらいいろんな花が入ってて、はい、
そうですね。かなりあの葉っぱもたくさんいろんな種類入ってますし、花もいろんな種類が入ってますね。プリムラ
とこの、はい、
ビオラですかね。
そう、あの、はい、ちょっと難しいあのド忘れしたが、
はい、
一緒に あるって、あのこの2つの、まあ、代表的な花なんですけど、はい、一緒にある中に
さらに
下地にこの緑葉っぱがいっぱい入ってて、
はい、
なんかちょっとまあ森みたいな感じになってて。あ、
そうですね。で形もこれはこうマウントって言いまして、まん丸く作っているので、こう盛り上がっている感じに、山のように作ってありますね。
これなんかあのタイトルとかつけるんですか。
タイトルというか、まあそんなには
まあそれは別にこう芸術作品みたいな、なんかそういうんではないんですね。
そうですね、そこまで堅苦しくもない感じで、まあイメージというかはやっぱりこう春らしいものを作りたいなとか、うん、あのそういうイメージはありますけども、はい、
この、まあ、ギャザリングやる人、まあ、フローリスト、ギャザリストとか言うんですか、
うん、そうですね、そんな感じですね、はい、まあ、それもやっぱり新しい言葉ですよね。
なんか物を集めるって感じって、
はい、
集まるっていうのが集めるっていうの、
はい、
なんかこれからの世の中を象徴してるような気がして、なんかいいこと言ってるいろいろな多様性、はい、ダイバーシティっていう世の中なんで、いろいろあっていいよね、まあ、あのスマップさんのね、あの歌じゃないですけど、それをなんて、まあ、あこれいろいろあるねっていう、
そうですね、
の一言で言うって、いろんな花も葉っぱもあるし、というとても現代的な、
うん、そうですね、考え方はそう、本当現代的ですね、そう思うと、
そう、あ、え、そう思うとって私が発見したことだけ、
発見ですね
なるほど。じゃあこれをあのそのギャザリストの人たちは何人ぐらい今県内にはいらっしゃるか、
はい、県内ですか。県内で青木先生の場合っていうのは、はい、まあ、指定制度といいますか、弟子入りみたいな形なんですね、
はいはい、
で、まあ、直接指導をお願いしているので。
この青木先生はどちらにいらっしゃるんですか。
名古屋の方です。
もともとその園芸家というか、何者ですか。
あの園芸家の方ですね。 で、今全国で、まあ、北海道から北は北海道から南は九州の方まで各箇所に教室を持ってらっしゃるので、私はそこの中の関東の教室の方で直接。
あの富倉さんはどこでどうやってこれに出会った感じ、まあ出会いやすいですよ確かに。
そうですね、
お仕事がそうですけど、
はい、仕事柄そうですね、うちのお店はどちらかというと都内とかで買い付けをしたりするので、はいはい、まあ、そういったところに出向いていってる時に、うん、こういったものがあるよっていうのを教えてもらって、わこれはもう衝撃ですよね、なんだろうこれっていう。
そうですよ、お花はね、うん、たくさん見られてると思う。
そうですね、花自体はたくさん見てますし、綺麗なものっていうのも見てるはずなんですけど、びっくりしました。
この今日のいただいたタイトル、ギャザリング栃木にっていうのは、
はい、
その栃木にたくさんこれを楽しむ人とか、
そうですね、まあ、
作る人を増やしたいっていう意味なんですよね。
そうですね、楽しんでくれる方たちをもっと増やしたい。
なんかギャザリングの街宇都宮とか、
ね、ああいいですよね、そういうの。
ギャザリング愉快だ宇都宮ちょっとあれなんですけど、でも何かまあ、言葉で言ってるとこんな感じなんですけど、はい、見ると、ね、ものすごいもの感じます、
うん、感じますよね。
そう、感じる、感じなくてもね、この、これ、感じますねっていうこともあるんです、仕事が。真面目にこれは驚きます。
ああ、そうです。嬉しいです。そう言ってもらえて。
なんだろうな、これ。
うん、
ちょっと勝手に盛り上がってますけど。この度、
はい。
ってことは、富倉さんはこのギャザリングの世界では結構有名な
感じですか？有名ではないです。有名ではないです。
っていうのは、フローリストってお花屋さんがよ、はい、まあ、大体呼んでますよね。
そうですね、お花屋さんですとこのフローリストっていうのは、まあ、
うん、
毎月出ていますし、
はい、に、
はい、
この作品が載ってるってことですね。
そうです、そうです、
新しいやつですか？
新しいものですね、今発売中の。ちょうど
ちょっとまた中継できないんですけどこの素敵花屋さんの開業ストーリーってテーマでいろいろ載ってるんですけど、フローリストってこれはいくらだっけ、819円819円にしたら安いですよね。
そうですね、情報満載ですね。
そうなんですよ、
はい、で
そこの
ほぼカラーの、
そうなんです、ね、これ写真も上手ですもんね。
そうですね、
これの
素敵に撮っていただきました。
94ページそんなのいいんです。まあ、栃木園芸さんっていうのは、なあそこなんて言って、そう、環状線と鹿沼街道、
はい、そうですね、鹿沼インター通りっていう名前のところですかね、はいはい、
にある前からちょっと気になってまして、
はい、
園芸だから園芸屋さんだとちょっと雰囲気が花屋さんでもないような。
あ、そうですね、切り花屋さんの雰囲気とはまた違う感じので
、なんかこれ2階はなんかカフェかなんかなんですか？
はい、あ、違うんです、2階がお教室になってるんですね。
あ、なんか カフェなのかとずっと思ってて。
あ、そうですか、そうなんです、お教室になってるので。
うーん、はい、ここは開業何年ぐらいなんですか？
今年で2年ですかね。
そんなに、
はい、まあ、こちらの場所に移転はしてきているんですけども、うん、移転してきてからまあ20年ぐらいになりますかね。もう、はい、
そこにこの富倉さんが小さく、
はい、
なんかものすごくなんか働いてる感じ
働いてる感じですよね。
でそこに、まあ、これは作品ということでいいんですよね。
はい、そうですね、そちらは作品として載せていただいてますね、今回。
ちょっとこれ口で全然言えないんですけど、いや、なんていうかイメージとしてこれ、はい、あ、フルーツが入ってるんですかこれ。
あ、そちらは
これは
唐辛子なんですね。これはちょっと秋の時に撮影させてもらったので、うん、唐辛子ですね。
あ、そういうちょっといわゆる果物とか野菜を入れてもいいんですか？
はい、あ、大丈夫です。まあ、根っこがもちろんついてるんですよ、そちらも。
あ、ついてるんです
よ、はい、
だからずっと持つわけですよね。
そうです、そうです、そうです。
これって買うと結構するんですか？
やっぱり苗がまあ普通に植えるものより3倍とか入ってしまうので。
え
ですね、
あ、そういうことですか？
そういうことなんですよ。
なるほど、 いやなんかずっと見てたらあの話お話が尽きなくなっちゃってちょっとギャザリングファンにはとりあえずなりましたんで、は
い、ああよかったです、
ありがとうございます。あのこれいろんな人に広めたいですよぜひね、
うん、そうなんです、もっともっといろんな人に知っていただいて見てもらって、
まずこのフローリストっていうのは よそのものの宣伝になってそこに富久田さんの作品が載っていますし、
はい、
この栃木園芸さんに行けばあるんですよね。
ありますあります、はい、
今度ちょっとよく見に行きます
ので、はい、ぜひよく見に行ってください
今日はあのギャザリングを栃木にということで、
はい、
まあ、この言葉を初めてもしかしたらメディアに載せたかもしれませんので、うん、はい、あのそういう自負を込めまして、はい、最後に何かあの聞いていらっしゃる方にありましたら、
そうです
ね、メッセージをお願いします、
はい、やっぱり花で栃木県をもっと元気に、で、うん、ギャザリングでさらに元気になってもらいたいので、
はい
はい、それに私たちが何かお役に立てればということで、
はい
はい、頑張っていきたいと思っています。
ありがとうございました、まああのね、番組タイトルにちょっとあの乗っけていただいて、まあ、元気にって言っても具体的に何がというと花でっていうのは確かに、
うん、
あとそのこの牡蠣の、はい、生産が多い県ですからね。
そうなんです、優秀なあの生産者の方たくさんいらっしゃるので、
はい、
それをあのまさにあのメイドイン栃木っていう感じで、はい、もっともっとね広げていければと、
ギャザリングを栃木県の名物に、ね、
はい、
なったらいいですね、
はい、ま
あ、これは苗が売れるわけですもんね。
そうなんです、ね、そうなんです、
わかりました、はい、ということで今日はギャザリングを栃木にということで、有限会社栃木園芸の富久田道夫さんに来ていただきました。あの引き続き私 もめちゃくちゃ注目していきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます、
今後ともよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気、
はい、というわけで言い過ぎなくただ俺が興奮してで終わってしまいましたけど、あの、まあ、見るとですね、うわーってなんかこう心つかまれるような迫力があって、花がこれ、まあ、一輪挿しっていうのも綺麗な美意識なんですけど、これだけギャザーっとしてるとですね、なんか圧倒されてしまって、あのこれ元気を出す番組ではやってるんですけど、本当に自分が元気いただいたような気がして、お花さんありがとうございました。
栃木県信用保証協会は創業開業お考えの皆様の資金調達をバックアップしています。県内企業の3分の1にあたるおよそ2万5000企業の利用実績がある当協会は、皆様の夢を応援する公的保証機関です。詳しくは当協会ウェブサイトへ。まずは栃木県信用保証協会に相談してみませんか。
ということで30分いかがでしたでしょうか。このギャザリングというものがこの、まあ、メディア初登場という、まあ、栃木県のメディア初登場ということなんですけど、さっき言いましたようにこの牡蠣の業者さんとか生産者がものすごく優秀な県なんですよ、実は。皆さん誰に言ってるか分からないですけど、なのでこれ あの最終的な表現としてもギャザリングというのをイメージ戦略に県が使って、これをそのいろんな県のポスターなんかにねつけちゃうといいんじゃないかと思いました。鈴木聡でした。この番組は明日を開く中小企業と共に歩む栃木県信用保証協会の提供でお送りしました。